特集、地元の暮らしを支える公共交通、日常生活や観光客の移動を支える公共交通、これからも地域の暮らしを支える大切な移動手段を守り、未来へつないでいくために私たちができることは何なのでしょうか。市内の公共交通、公共交通は鉄道、路線バス、タクシーなど民間事業者によるサービスのほか、市が運行する住民バスやスクールバス、診療所送迎事業、外出支援事業などの移動手段のことです。これらは、通勤、通学、通院、買い物など、私たちの暮らしを支える大切な存在です。主な公共交通の種類、鉄道は、広い範囲の移動に便利で、一度に多くの人を運べる大量輸送に優れています。路線バスは、市内や近くの地域を細かく結んでくれる交通手段です。鉄道や市役所、病院など、日常でよく使う場所へのアクセスを助けてくれます。タクシーは、行きたい場所まで直接連れて行ってくれる、柔軟な交通手段です。時間帯や移動の目的に合わせて、必要な時に利用できます。住民バス、コミュニティバスは、路線バスや鉄道が通っていない、または路線や運行本数が少ない地域で、買い物や通院など、暮らしに寄り添った移動を助けてくれます。公共交通は、主にこんな時に利用されています。通学に利用しています。買い物や病院に行きますね。車を運転できない時に使うよ。参考。令和5年実施。地域公共交通計画策定に関する市民アンケート。公共交通の深刻な課題。利用者の減少。人口減少などの影響により、公共交通の利用者は年々減少しています。利用者が減ることで、路線の縮小や運行本数の減少が進むなど、公共交通が利用しにくくなり、利用者がさらに減るという悪循環が起きます。こうした状況が繰り返されることで、将来的には地域の移動を支える公共交通そのものを維持することが難しくなるかもしれません。田辺市の人口は、令和2年の 71,550 人から、令和6年には 66,760 人まで減少しました。深刻な運転手不足。交通事業者では、運転手不足が深刻化しており、公共交通の維持が大きな課題です。そのような中でも、交通事業者は、運転手の確保に努めながら、皆さんの移動手段を維持するために取り組んでいます。バスの運転手は、平成30年の 13.2 万人から、令和4年には 10.8 万人まで減少しました。いつか必要になるかも。現在は自家用車などで移動することが多く、電車やバス、タクシーなどを利用する機会がない方も、利用する場面が訪れるかもしれません。普段このような移動手段を利用しない方でも、行き先に応じて利用してみませんか。地域の暮らしを支える公共交通を、みんなで守り、未来へつないでいきましょう。お問い合わせ、企画広報課企画調整係。電話番号、0739-26-9963。公共交通を支える人々の思い。市内の公共交通のうち、路線バスとタクシーの運転手にお話を伺いました。路線バス。路線バスは、自家用車を持たない人にとって欠かせない存在で、誰もが安心して利用できる環境づくりが進められています。市内の交通事業者は、車内の段差を減らし、車椅子に座ったままでの乗車に配慮した、ユニバーサルデザイン車両の導入や、各交通との連携を図るためのダイヤ調整など、利便性向上に取り組んでいます。人々の暮らしをバスで支えたい。バス運転手、中島千佳さん。運転手不足。廃線という言葉をニュースで見て、なんとか食い止めたいと思いました。マニュアル車の免許を持っていませんでしたが、思い切って会社に問い合わせたことで、採用していただけました。入社後に、大型2種の免許を取得し、上司に付きっきりで運転を指導していただきました。最初は、緊張して全身ガチガチでしたが、運転に十分気をつけながら、今ではとても楽しんでいます。長距離を乗られた方が、いつも酔うんやけど、今日は大丈夫やと声をかけてくれた時は、今までで一番嬉しかったですね。私は、バスの運転を社会貢献だと思っています。特に交通弱者と言われる方にとって、バスは必要な乗り物で、そういう方の暮らしを支えることができるところが最大の魅力です。 バス運転手は男性の印象が強いかもしれませんが、弊社では5人の女性が運転手として働いています。勤務時間なども相談できる場合があるので、運転手に興味のある方は気軽に一歩を踏み出してほしいです。そして何より、地域の交通を守り続けていくために、皆様のご乗車をお待ちしています。運転手の魅力を知ってほしい。バス運転手、小芝大地さん。もともと車の運転が好きで、路線バスを運転できる大型2種免許は持っていました。ある日、大きなバスが交差点をきれいに左折する様子を見て、かっこいいと思い、思い切ってこの世界に飛び込みました。日々心がけていることは、事故を起こさないことです。これには、車内での事故も含みます。時間に追われる中でも、必ず乗客の皆さんが座るか、吊り革を持つのを確認してから出発します。バスの運転手の魅力は、乗客の皆さんとの距離が近いところです。直接感謝の言葉をいただけたり、路肩に停止した車両の横を通り抜けると、驚いてくれたりします。それが、密かな楽しみでもあります。現在、バス業界は若い運転手が少なく、人材の確保が急務となっています。この仕事は、やりがいも大きく、また運転手不足の中でバスを運転できるということに、希少性があると感じます。少しでも興味がある方は、ぜひ挑戦してみてほしいです。バスを利用される方は、きちんとマナーを守っていただくことで、私たちも運転に集中でき、スムーズな運行につながります。お互い協力して、公共交通を継続していきましょう。タクシーは、目的に合わせて柔軟に利用できる交通手段として、市民や観光客の移動を支えています。車椅子に対応した車両を導入するなど、誰もが利用しやすい環境づくりを進めています。また、持続可能な運行に向けて、二酸化炭素の排出量が少ない車両を導入するなど、グリーンイノベーションを進める取り組みも広がっています。ありがとうの言葉を力に、タクシー運転手、谷口浩二さん、障害者施設で勤めていましたが、もともと車の運転が好きで、お年寄りや障害者に寄り添い、役に立てればという気持ちでこの仕事に就きました。タクシーの利用者には、高齢や障害などで介助が必要な方が多く、前職の経験を生かし、時間がかかっても丁寧に対応するように心がけています。一番記憶に残っているのは、全盲の方を乗せた時のことです。まず自分の体に触れてもらって安心していただき、動きのペースを合わせ、乗車をサポートしました。利用者を目的地まで送り届けた時にいただく、ありがとう、また呼びますの一言に、日々救われています。その言葉をいただけることが、この仕事のやりがいです。現在、タクシー業界も人材が不足しています。免許取得の補助を行い、いろいろな種類の車を用意している場合もあります。初心者でももちろん大丈夫です。私を含め運転手は、親切、丁寧をモットーに、移動手段がない方の行動範囲を広げるため頑張っていますので、気軽にタクシーを利用していただきたいと思います。交通の利便性が悪くなった地域を助ける住民バス。行政局管内で路線バスが廃止されるなどして、交通の利便性が悪くなった地域では、住民の皆さんの移動手段確保と、日常生活を維持するため、市が民間事業者に委託し、住民バスを運行しています。運行形態は、あらかじめ路線とダイヤを定めて運行する。定時定路線型と、路線やダイヤを定めず、利用者の需要に応じて運行するデマンド型があります。車両は数種類あり、8人から14人の乗車が可能です。地元愛が支える交通。人口減少等による公共交通の利用者数の減少は、路線の縮小や本数の減少につながっています。一方で、利用者にとっては、移動手段が失われ不便になってしまいます。こうした状況を踏まえ、龍神地域では、住民が主体となって設立した団体が、地域の移動手段の確保に取り組んでおり、その活動についてお話を伺いました。人ごとを自分ごとへ。NPO 法人エイトコネット龍神村。竹内正和さん。松本泉さん。小川正則さん。実証運行の開始まで。昨年10月から開始した実証運行は、前日予約制で、お客さんの元に向かい、龍神地域内の施設やバス停等に送り届けます。 先進地の視察など実施に向けた研究を行い、また新型コロナウイルスの影響により、運行が先送りになるなど、長い年月を要しましたが、ようやく実証運行を開始することができ、安心しています。地域の高齢化、龍神地域の少子高齢化は急速に進んでいます。地域では、世帯で一人だけ車の免許を持っている場合が多く、免許の保有者が亡くなったり、施設に入所されると、残された人の行動範囲が狭まり、また自力での移動は、加齢によって年々困難になるなど、交通手段の確保という課題が顕著になっていました。傍観者ではいけない。NPO 法人を立ち上げた当初は、こうした課題に対して傍観者になっていました。しかし、これは私たちが今後、この地域で暮らしていくにあたって、自分たちにも降りかかる問題。人事ではなく自分事として、地域の実情に合った移動手段を確保しないといけない、との思いで運行への歩みを始めました。安心感が利用の一歩に、昨年10月から3ヶ月間で64件、延べ103人の利用がありました。ドライバーも地域の方々なので、顔なじみが多いことから、利用への安心感につながっているのではと考えています。私たちは、地域の皆さんの利用のしやすさと、利便性を第一に考えてこの運行を始めました。そのことを知っていただき、安心して利用いただきたいです。もっと必要とする方に、3ヶ月間の運行を通じて、一度利用された方に何度も利用いただいています。一方で、本当に困っている方々にこのサービスが届いているのだろうかと、いつも考えています。地域の皆さんに必要とされる運行であり続けるためにも、関係機関とも連携しながら、持続できる取り組みにしていきたいと思っています。竹内さんのお話、日頃から親族などに送迎してもらうと、送迎代の支払いと、どうしても気を使ってしまうと思います。そういう方にこそ、気軽に利用してもらいたい。将来的には、運転手の確保が課題になると考えている松本さんのお話、実証運行の中では、運転手の手取り面等で課題もありますが、利用者の方からも喜ばれるこのサービスを、維持するために何ができるかを考えていきたいです。小川さんのお話、利用者の方の多くは、ドライバーと同地区にお住まいの方です。必要とされる方にサービスが届くよう、多くの地区の皆さんにご利用いただける、バランスの取れた運用ができるよう検討していきます。運転手とすぐわかることで安心感を、と専用のウェアを作成して活動しています。地域にとっての公共交通を皆さんと一緒に考え、地域公共交通計画を策定しました。地域公共交通計画は、地域にとって望ましい、地域旅客運送サービスの姿を明らかにし、その実現に向けた全体的な方向性を示す計画として、定めるものです。市では、交通事業者や地域の皆さんと協議を重ね、令和7年3月に計画を策定しました。公共交通の各種課題に対して、地域住民、交通事業者、行政が一体となり、利用しやすく、かつ持続可能な公共交通の実現に向け、これからも取り組みを進めていきます。皆さんと共に守り、地域を支える存在に、企画広報課、溝端氏さ、市の公共交通は、私たちの移動手段として欠かせない存在です。しかし近年、バスやタクシーの運転手の高齢化や担い手不足、さらに人口減少による利用者数の減少など、厳しい課題に直面しており、やむを得ず路線や便数の見直しを進めている状況です。このような中でも、誰もが安心して利用できる効率的、効果的な交通を維持するためには、行政だけでなく、交通事業者や市民の皆さんと一体となった取り組みが不可欠です。また、住民の皆さんが主体となって始めた移動手段についても、市として支援を行い、地域の実情に合った持続可能な移動手段の確保に、努めてまいります。市では、地域公共交通計画に基づき、市民の皆さんの意見を伺いながら交通事業者と連携し、未来につながる交通網の確保に取り組んでいます。公共交通は、通勤、通学や買い物、観光など、私たちの生活を支える重要な存在です。ぜひ日常生活でも積極的にご利用いただき、交通の維持にご協力ください。